神様のものは全部あなたのものって言われた時に皆さんどういうふうに思いますか。いや違うよなって現実的になんか違うような気するなっていうふうに思ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますね。先ほど一番今日最初に歌った賛美、チャールズ・ウェスレーが作った、賛美ですけれども、その中にですね、この全てをその王冠ですね、王様の王冠、王冠を自分のものとして受け取るっていう、そういう、内容、そういう言葉がもともとの英語の歌詞にあります。それで、まあ、それを非常にはっきりと、日本語に訳すためにですね、今私たちの教会では、まあ、そういうふうに訳したものを歌ってます、使ってますけれども、主イエスのすべてが我にある、その王座、王冠を自分のものとして受け取るという、そういう内容、皆さんどう思いますか。自分が神の王子であり王女であるという自覚をどの程度持っていらっしゃるでしょうか。私はちょっとこれも笑っていただいていいんですけど、私はある時からですね、私は若い時は自分の妻のことあずさっていうふうに言っていました。だけどずいぶん前からあずささんっていうようにしました。それは私の妻は私の主の王女様です、王女様だからなんです。私の妻は私の主の王女様です。だからそのことを、あそうだと思った時からそのように呼ぶようになりました。してるっていうか、そうなった、呼び捨てにもうできない呼び捨てにできない私は主のしもべですから、私は主のしもべですから、主の王女様、私はそのように導かれたことを本当に感謝しています。お互いがお互いに対してそのように思えるようになると本当に素晴らしいなというふうに思います。今日は放蕩息子の兄に焦点を当ててお話をするしますけれども、父は、父なる神様はこの放蕩息子のお兄さんに対して、私のものは全部お前のものだとおっしゃいました。この放蕩息子の話のはどういうところから出てきているかというと、この15章の一節、さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったというところから始まる一連の例え話であります。で、この放蕩息子の例え話がその結論、最も最高潮に達したところであるというところであります。で、主税人というのは神の民イスラエルの敵であった支配者であるローマに代わってイスラエルの人から税金を取り立てていたイスラエル人であった。で、ローマ帝国の権威を傘に、まあ、多額の税金を取って豪奢に暮らしていた、まあ、懐にたくさん入れていたために、悪魔に心を打った神の敵とされていた人たちです。また罪人っていうのはアムハアーレツって言って地の民というふうに言われた人たちで、純粋なイスラエル人ではなかった、多民族との混血や多宗教からの影響を受けて律法を守れない人たちだった。社会的には最下層に置かれていて、正統的なユダヤ人からは憎まれて家畜以下の存在とされていたのがこの人たちで、この人たちも神の敵とされていた。絶対に、まあ、主税人もそうですけれども、絶対に神の祝福を受けることができない 人たちとされていたのがこの罪人と言われる人たちだったんですね。だからパリサイ人たちからは神の民イスラエルの範疇に入らない、絶対救われないと言われていた人たちであった。そういう人たちをイエス様は受け入れて一緒に食事をしていらっしゃった。最も親しい、交わりをしていらっしゃった。イエス様はイスラエルの人々から嫌われ差別されて人とみなされていなかった一人一人をとても大切になさったということがことなんですね。で、それに対して文句を言ったのがパリサイ人たちや律法学者たちであった。ここ数回続けてお話をこのことについてお話をしていますけれども、今日はその最後、神様に二人の息子がいるっておっしゃったんですね。神様に二人の息子がいる。皆さんどうですか、放蕩息子だけ救われればいいですかね。放蕩息子だけ神様に喜ばれるんですかね。よく言われますよ、聖書にはね、神に喜ばれる人と神に喜ばれない人がいて、その対立をちゃんと理解しなかったら聖書は分かりませんっていうふうに教えるところももちろんあります。でカインとアベル、放蕩息子のね、とその兄とかねっていうふうにこう対立的に捉えて自分がどっちにつくのか選ばなければならないっていうふうに言うところも、まあ、ないわけじゃないんだけども、本当にそうかな、まあ、それだけがただ一つの答えなのかな、別の読み方もあるんじゃないかというふうに思います。で、少なくとも神様はイエス様は神様には二人の息子がいたって言ってるんですね。神様には二人息子がいたって言ってるんですよ。両方とも息子だって言ってるんです。で、自分の子供が失われたら親は完全ではいられません。何度も言いますけれども、横田早紀江さん、茂さんご夫妻が絶対に諦めない、それはめぐみさんは早紀江さんと茂さんの一部だからです。失われたままだと完全ではないんです。再び完全となることを求めているんです。イエス様はあなた方の天の父が完全であられるように完全であれとおっしゃって、父なる神様は完全な方だとおっしゃいましたけれども、しかしそれでも神様は自分の息子を失ったら完全ではいられない、完全でなくなるほどご自分の子供を愛される方、それが神様です。だから人を自分のご自分のところからいなくなった人を探し求め、お前はどこにいるのかと言って探し求められる、求め続けるのが父なる神様であると、イエス様は父なる神様を紹介していらっしゃいます。放蕩息子は自分では神様のところに帰り着くことができなかったんです。神様のところに帰らなきゃいけないと思って歩き始めたけども、自分ではたどり着くことはできなかった。なぜか、あなたの使用人の一人にしてくださいと言おうと思っていると間はですね、神様のところに帰れないんです。あなたの子供と呼ばれる資格はありませんとまではね言えてもね、でも使用人の一人にしてくださいとはそう言い続けている間は神様のところに帰ることはできない。なぜか、神様は彼の父だからです。そんな放蕩息子のところにまだ遠くにいたのに父は彼を探し続けていた。天の王座を離れて探し続けていた。そして彼が帰ってこようと思った時に走り寄って行って抱きしめて命を注いで神の子の実存を回復させてくださった。それが放蕩息子に対する神様の愛でありました。そして一番良い衣を着せ、これ後取りに着せるものをですね、そして 権威を与える指輪を与え、権威を象徴する指輪を与え、そして名誉を回復することを表す履物を履かせ、そして罪の贖いと和解の縁のために子牛を超えた子牛をほふりました。これはただ単にね、ごちそうを食べようって言ったわけじゃない。今ごちそうを食べるのもあるんだけども、ごちそうを食べるのは後の話で、まずは罪の贖い、まずは罪の贖いのために子牛をほふったんですね。つまり放蕩息子に対してお前の罪は許されているということをこのことで明らかになさったんです。ところが弟の帰還とですね、もう神様の喜びに対して怒りを燃やすお兄さんがいるわけです。私実はね、私クリスチャンの家庭で育って、弟ねすごい悪いんですよもうこいつは放蕩息子の弟、いや放蕩息子だろうって言いたくなるほど、弟はね悪いやつだったんですよ本当に。それでねそれでね、ところがね、礼拝とかで用いられたりするのね。もうそうするとね、もうイライラ、僕はねイライライライラしてね、なんであいつがこんな礼拝の中で用いられてとかってやっぱり思ってたことありまして、中高生の時とかで、僕はずっとね、自分は放蕩息子の兄だってずっと思ってたずっと思ってましたよそれでまあ、ところが自分自身がね、大学生になって信仰が分かんなくなって、それ神様のところから離れていって、いや実は自分は放蕩息子だったんだってことが後で分かったんだけども、だけど中高生の時は僕はずっと自分のことを放蕩息子の兄だと思ってました。で、どういうふうにイエス様がおっしゃってるかというと、ところで、兄息子は畑にいたが帰ってきて、家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。そこで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとはと言って、もう怒りに燃えてますね。でここで私はあなたに仕えっていうふうに言ってますけれども、これはですね、奴隷として使えるっていう意味なんですね。奴隷として使えるという意味です。私はあなたに奴隷のように使えてきた。で、私はあなたの戒めを破ったことは一度もない。私は完璧だ。で、奴隷として使えてきて戒めも守っている。これはパリサイ人たちの主張であります。ところがあなたは私を認めず、楽しむことさえ許さない。ありえないよねっていう、そういうようなことを言ったわけです。で、そこでここで30節にね、それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、と、まあ、新改訳聖書の2017で訳してありますけれども、ここにね、本当はね、あなたの息子がって、あなたのってのが入ってるんですね。どうですか皆さん、自分の兄弟 について、あなたの息子が帰ってきたらって言ったら、親は悲しくないですか。もうあなたの息子がって言われた途端に、そういあなたの息子がって言ったやつを引っ叩いてやりたくなるような気持ちになるんじゃないかと思いますね。あんたが悪いって父親に言ってるわけです。あんたが悪い、あんたが甘やかすからこんなことになる俺は真面目にやってんのに あんたが甘やかすからこんなことや、あんたの息子が帰ってきたら、まあことは悪いですけど、まあそういうことですよね。でそうすると、でそこでね、で私には小ヤギ、友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともないって言ってるんだけども、さっき申しました通り、肥えた子牛っていうのは、これは父なる神様がその弟のね罪の贖いをのために子牛をほふって罪の贖いをなしてくださった。そしてその肉をね一緒に食べて楽しもう、和解の神様との和解の縁を設けてくださったということです。ところがこの小ヤギ一匹っていう言い方の中にね、で友達と楽しむようにって、自分には罪の贖いは必要ないってこの人は思ってるわけですね。楽しむためだけの小ヤギ、命というふうにこの人は思っている。また父との関係が壊れていて、その関係の回復が必要だということもこの放蕩息子の兄は自覚していないわけです。でそんな兄に対して父なる神様どのように思ってらっしゃるか、もうさっきも言ったようにね、あんたの息子がっていうふうに言われたら相当カチンときますよね。親としては、親としては相当カチンとくるけれども、だけど父なる神様はそうではない。父が出てきて彼をなだめたというふうに言われてますが、これは彼の父が、ここね、父がって書いてあるのも、これは彼の父がって原文では書いてあるんですね。つまりパリサイ、神様はパリサイ人立法学者の父だとイエス様おっしゃっている。そして出てくる、出てくるってことはどこから出てきたかって言ったら、今弟が帰ってきた喜びの縁の真っ盛りなんですよね。その喜びの縁を立って出てきたということです。お前も大事なんだよ、喜びの縁で楽しむよりもお前のことがもっと大切だよと父の神様はお兄さんに行動で示しているわけです。パリサイ人立法学者たちのところに喜びの縁を離れてやってきてくださる父なる神様がいる。そしてここになだめたという言葉がありますが、このなだめるという言葉は、ギリシャ語でパラカレオという言葉が使われている。でこれは傍らに呼ぶという意味で、慰め主、聖霊の別名、聖霊の別名、慰め主、パラクレートス、イエス様が弟子たちにね、十字架にかかる前にお約束になった、私がいなくなったら慰め主をお前たちに送るからっておっしゃった聖霊のことですね。このパラクレートスという言葉とパラカレオというのは同じ言葉なんです。彼をなだめた、彼のそばにやってきて彼に語りかけた。つまり聖霊としてやってきてこられて彼に親しく語りかけられる。聖霊としてパリサイ人立法学者のところにもやって来られるんだということをイエス様は語っておられるのです。父は彼に言った、来よ、お前がいつも私と一緒にいるじゃないか、私のものは全部お前のものだ、私と一緒にいることがお前の喜びではないのか、それがお前のすべてではないのかと語りかけておられる。 一生懸命仕えている、神様のために一生懸命働いている、それを認められないっていうふうにパリサイ人たちは思っていた。だけど、いや、お前は私と一緒にいることがお前の喜びではないのか、そのように語りかけておられると思います。私はお前が私と一緒にいることを喜んでいるぞ、それを知ってほしいと語っておられます。そばにいるのにね、すぐそばにいるのに失われている。お兄さん、すぐそばにいるのに失われている、離れてしまっている。ここに父なる神様の悲しみがあり、このお兄さんをも決して見捨てない神様の思いがこの言葉に本当に凝縮されていると思います。私のものは全部お前のものだとおっしゃった。お前のための食材の罪の贖いの捧げ物も、お前のための和解の捧げ物も私は用意して待っているよ。弟に最上の着物を作って待っていたように、お前のための最上の着物を用意してお前に着せようとして私は待っている。お前のための指輪、お前のための履物、お前のために全てを備えて、お前がいつでもそれを受け取ることができるように備えている。いつでも求めようと私はお前にそれを与える。お前に私の喜びを満たすと父なる神様はおっしゃっているのです。このパリサイ人たちも失われたままでは神様は完全でいられない。このパリサイ人たちも神の姿、神の形に作られた神の子供だからです。神の愛の対象であるのです。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか。この子はね、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶしたあなたの息子というべき存在ではない。お前の弟だ、お前の弟だとおっしゃっている。同じ命を宿すものだ。ところで皆さん、この二人は和解したんでしょうか。そうね、やっぱちょっとここちょっと避けて通れませんよね、最後ね。で、このパリサイ人、律法学者たちとですね、罪人と言われた人たちはイエス様のこの例えを聞いて和解したんでしょうかね。パリサイ人、律法学者たちはこの罪人、主税人、罪人と言われる人たちを許さないですね。で、差別して人と見なさない。で、罪人と言われている人たちもね、自分たちを差別し、蔑むパリサイ人たちに対する敵対心が当然あるはずだと思います。ところがね、ここで重要なのは、この物語は放蕩息子とその兄の物語ではないんですね。この物語は二人の失われた息子を持つ父の物語であるのです。が、父のことが語られてるんですね。許し合い、和解すること、和解することは難しいということは私たちみんなこう経験するわけですが、聖書はこのことについて何を言っているのか。 でここでね、私たちのね、心に突き刺さる言葉があるんですね。それがマタイの福音書の6章の14節、主の祈りのすぐ後の言葉なんですけど、もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんとある。いや、怖い言葉だね。もしこれをね、規則として理解したら、もう私たち絶望するしかないですよね。もうこれを規則として守らなければいけないっていうことであれば、でもイエス様はこれ規則として教えてらっしゃるんでしょうかね。聖書を読むときに私たちいくつか 大前提としなければいけないことがあるんですけれども、まず一つはね、聖書はルールブックじゃないんですよ。こうしたら救われ、こうしたら滅ぼされるからこうしろっていうような、そういうルールブックではないんですね。物語が書かれている。でイエス様の言葉はね、激しいからね、その激しい言葉の背後にあるイエス様の本当の思いっていうのを聞き取らなければいけない。で神様は私たちを全て許して全てを生かすことしか考えてらっしゃらないです。なんでかと言ったら、神様の子供だから、神様の形として、神様の子供として作られた私たちだから、神様は全ての人を許して全てを生かすことしか考えていらっしゃらないんですよ。でここでね、人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんって。でこれは許し合うことの大切さを教えておられるのであって、脅しではないんですね。で兄弟喧嘩、子供が兄弟喧嘩してる時のことを考えればよくわかるんですよ。でじゃあちゃんと許せよ、ね、お兄ちゃんがこんなことやったら、もう分かったから、お兄ちゃん悪いこと分かったから、もう許してやれって、絶対許さないって言ったら、じゃあお父さんも許さないからね、お前のことって言っても、許してるでしょ心の中では言ったとしても許してますよ。生かすことしか考えてないから、神様は。何度も言いますが、自分の子供が失われたままでは完全ではいられない。愛する子供、人を失って、完全な神が完全でいられなくなったんです。人を探し求め、お前はどこにいるのかと声をかけながら探し求める神が、見つけた息子に対してお前許さないからねって言うわけがないね。私たちが人を許す前に、神が私たちのところにやってきて抱きしめてくださる。人を許す愛で満たしてくださるですね。人にはできない、私にはできないですよ。だけど神にはできる。神様には神様の方法がある。私の方法ではない。私が自分の心を殺して許すことにするっていうのとは違うんですね。私たちは人から大切なものを奪われたり、傷つけられたり、損害与えられたりすると許せなくなります。ただね、復讐してやるっていうのと許せずに苦しむっていうのは違うんですよ。復讐してやろうって心に決めることと、許したいけど許せない、その苦しみっていうのは違う。それは分けなければいけない。で、許せずに苦しむっていうのは、自分の存在が引き裂かれていることの苦しみなんですね。で、自分意思ではね、痛みはコントロールできないんですよ。怪我したら自分の意思で痛み治れても治らないじゃないですか。それと同じように、傷つけられると、心を傷つけられると、自分の意思ではコントロールできない、その痛みは。一度許しますって言ったのにね、またすぐね、思い出したらまたムカムカしてきたりね、するっていうのはそれはね、 それは許してないんじゃないんですよ。それは許してないんじゃないんです。一度神様の前に許しますっていう思いを、許したいという思いを持った。神様はそれを永遠の時間の中で、それを確かなものとして握ってくださっている。この怒りは復讐の怒りではなくて、存在の分裂の苦しみであって、その激しい感情が口として出てくる。神様はこの痛みが癒されたら、激しい感情が収まることも知ってくださっています。だから一度本当は許したい、でも許せない、本当は許したいって思った、その思いを神様は永遠に握ってくださっている。永遠に。だから安心していいんです。でね、一緒にいられ許しますって言ったら、じゃあその1秒後から一緒にいられるかって、いられないですよ。いられないですよ。一緒にいなくていいんです。一緒にいられなくていいんです。神様が許して永遠という時間の中で和解と解決を与えてくださる、そういうふうに聖書は言ってる。神様、そうなんですか、そうなんですか、そうなんですね。今私には全ては見えないけれども、あなたがそうおっしゃるんだったら期待します。それだけで十分です。聖書の中でね、一番仲が悪かった兄弟ってカインとアベル、これは最悪の兄弟ですよね。で、で、皆さん、どうしてカインの捧げた捧げ物は神様に喜ばれなくて、アベルが捧げたものは喜ばれたと思います？僕も本当に納得いかないと思うことあるんだけどやっぱりね、カインは農作業してたでしょ。農作業してた。で、農作業って思うように進まないですよね。雨も降らないし、あ、神様が雨降らせてくれなかったら作も育たないですもんね。せっかく育ったのがイナゴにやられてしまったりとか、ひょっとしたらアベルが飼ってるね、あの羊が、あの若い芽を食べちゃったりとかね、そういうこともあったかもしれないしね、いずれにしてもね、ただ一回あのアベルが捧げたものが喜ばれて、カインが捧げたものがあの喜ばれなかった、ただ一回の出来事のためにね、カインはアベルを殺したんじゃないと思うんですね。僕はカインの心を持っているからかもしれないけど、そういうふうに思います。それでそれでやっぱりね、農作業は思うように進まない、理想的にはいかないですね。ものすごくこう重労働して畑を耕して作物を育てようとしたのに、ちょっとしか収穫できないということもあるし、そういうことからね、カインは神様に対する不信感を募らせたんじゃないかなって思うんですね。で、一方アベルはね、神様に感謝しながら羊を育てている。で、アベルは神様に羊の遺言の最上のものを捧げた。で、それは神様に喜ばれた。ところが神様、カインは神様に対してちょっと不信感を持っているもんだから、心からの捧げ物をすることはできなかったんだと思う。それで神様はカインの捧げ物には心を止められなかったとある。で、カインはですね、もう神様とアベルの親しい関係が許せなくて、そしてアベルを殺してしまうわけですね。なんで弟ばっかり神様に愛されて、弟ばっかり神様に認められるのか。神様がもっと俺にね、たくさん雨を降らせて、稲穂も来ないようにしてくれて、そしたら俺だっていいものを捧げられたのにって思ったかもしれない。 アベルを殺してしまったカインは神様から叱責されて罪を認めますね。もう神様からお前が種をまいても収穫はできないぞとかって怒られてね、それで追放されると言われたら、私を見る者たちは私を殺すでしょうっていうふうに嘆いたら、神様は罪を認めたカインに額に印をつけてくださった、罪許されたものという印をつけてくださった。そしてカインはエデンの東ノードの地に追放されるんですけれども、両親と一緒にいられなくなったってことですね。弟を殺してしまったために、神様が許してくれたけど一緒にいられないんですよ。だから彼はノードの地に行った。でもそこでね、このように書かれている。カインはその妻を知った。彼は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、息子の名にちなんでその町をエノクと名付けた。私エノクっていう名前なので、いやこっちのエノクじゃないんだけどなっていうのも、まあ、創世記4章のエノクじゃなくて創世記5章の方のエノクなんだけどなとかって、まあ、思う気持ちもなくはないけれども、エノクってどういう意味かっていうことを私は高校生ぐらいの時から、まあ、調べたりしてね、したんですけど、捧げられ神に捧げられたものっていう意味なんですね、エノクっていうのは。つまり神様に対する不信感から最上のものを捧げられなかったのがカインだった。だけど弟を殺した自分をも許してくださった神様の愛と温かさを彼は知りました。そして自分の跡取り息子であった最も大切な息子、それを神様に、神様のものとして捧げたというんですね。自分の最も大切なものを神様のものとして捧げたものにカインは変えられたっていうんですね。また全身全霊を傾けて建てた家も、家じゃない町、それも神様に捧げた。許されたカインは自分の最も大切なものを神様に捧げるものに変えられていったのです。この地上ではカインとアベルの和解は与えられませんでした。またカインは両親のもとに帰ることもできなかった。しかしこの地上でつなぐことができないものを再びつないでくださる方がいます。エペソビデの手紙一章の9節、その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになっていた御旨に従い、時が満ちて、今じゃないんですよ、今じゃないかもしれない、だけどその時が来る、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められる。一切のものが一つに集められる、キリストにあって一つに集められる。一切のものがキリストと結びつけられることによって一切のものが一つに集められる。2章14節、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストは二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、 敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのですと言っています。すべてのものを一つに集める方がいる。私たちは自分の目の前にある対立やまだ和解ができていない状況を見て、自分が許してないからかしらとかってね、思うことがあるかもしれないけど、神様はそういうふうに思っていらっしゃるわけではないと思います。あなたが一度本当は許したいと思ってますけど許せないと思った、本当は許したいと思ってるって思った、それで十分だって言ってらっしゃる。そして私たちの目には見えない時、その中で時が満ちる、その時に天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められる。カインとアベルも一つに集められた。アダムとエヴァも一つに集められた。私たちを集めてくださる方がいる。法灯息子の兄も時が満ちて一つに集められる。罪人、主税人罪人とパリサイ人、律法学者たちも時が満ちて一つに集められる。神様はそのような時を備えてくださっている。私たちはそのことを心に覚えて、神様、そうなんですね、無理に信じますとかって言わなくてもいいですよそうなんですねそうなんですね、あなたはそういうふうにしようと思ってらっしゃるんですね、それだけで十分だと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちの痛み、胸のうずきを知ってくださっていることを感謝いたします。この地上で私たちが自分の力ではつなぐことができなかったもの、それをあなたはキリストの十字架の血によって再びつなぐとおっしゃってくださっていることを感謝します。あなたがそうしようと思ってらっしゃる、その言葉を聞いて私たちはあなたと手をつないで歩んでいくことができるように導いてください。今一緒にいることはできないあの人もこの人も祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。